ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美です。どうぞよろしくお願いいたします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは一般社団法人つむぐネットワーク松下和恵さんです。オンラインで今日はご出演いただいています。テーマはケアラーによるケアラーのための総合商社です。どうぞ松下さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、お久しぶりですという感じなんですが、はい、
久しぶりです。
はい、今日はこうつむぐネットワークという団体をですね、代表してきていただいていますが、まずはじめにですね、つむぐネットワークっていうのがどういう活動されている団体かっていうところと、ぜひ松下さんのこう自己紹介というところをお願いできればなと思います
はい、私どものつむぐネットワークっていうのは、もともとが介護する人、ケアラー、無償の介護者ですね、ケアラーの支援をしていこうという、まあ、私も含め、うちの理事は全員介護経験者でして、まあ、介護卒業した者もいるんですけれども、やはりその、情報がなかなかその介護者の中に、情報がなかなか得られにくいとかいうことがあったり、孤立する、介護、例えば親の介護だったり、まあ、兄弟家族だったりしても、家族だから当たり前っていう感じがすごく多くって、しんどさを抱えてる人がとても多いんですけれども、でもそれをしんどいことをしんどいって言ってはいけないみたいな、家族の、お世話してるんだから、家族のためなんだからみたいな。それを、やっぱりしんどいことはしんどいって言おうよみたいな、言ってもいいやんっていうところが、まあ、発端となって、います。で、まあ、ただ、私自身もずっと介護っていうものに、実はどっぷり入っていたんですけども、意識はしてなかったんですね。うん、っていうのも、私がもう子供の頃に父が怪我をして、大怪我をして、ずっと入院していたんですけど、それで母は家にはいないっていう状況があったりとか、ね、まあ、それ以外にも、それ以降でもですね、父がやっぱり病気をして、最後亡くなるまでっていうものは、かなり大変な時期があったんですけども、自分が介護してるなんていうことはまるっきり思っていなくって、それこそ親のことやから当たり前っていうことで、病院とのやり取りだったりとか、いろんなやり取りは私がやって当たり前と思ってやってたんですけど、まあ本当当たり前じゃないなかったかもしれないっていうことも思ったりいろいろしましたね。はい、
なるほど。やっぱじゃあご自身の、まあ、介護の経験だったりとか、周りの方々の経験というところが、まあ、きっかけになってっていう、こういうようなこう介護であったりケアラーの活動を始められたってことですかね。
そうですね。まあ、もともと父が亡くなってからっていうのは介護用品の方の仕事をしてたんですけども、そこで出会う家族さん、まあ、その当時私もまだ30代40前半ぐらいだったので、まあ言ったら若いですよね。子供もまだ中学とかぐらいだったんですけど、その年代でもうどっぷり本当に介護されてるお嫁さんとか娘さんとかおられたんですけども、 その人たちがこう、私がまあ業者として行くからいろいろしんどいんだみたいな話はされるけど、その友達とかには話せないんよねっていうことを言われてて、あ、やっぱりこういう人たちがあのしんどいって言える場はいるよなっていうのは漠然とその頃は思ってましたね。
なるほど。お仕事でもいろんな方々ケースを見られてっていうことで、今もこうそういう福祉系のなんかお仕事とかされてるんですか？
そうですね、今はあのとある町の社会福祉協議会の職員に推してます。
うん、じゃあずっとこう福祉に携わり続けておられるっていう感じなんですね。
そうですね、そんなつもりなかったんですけどね。
これあのもともとタイトル、あのこの団体のタイトルとしてもですね、ケアラーによるケアラーのための総合商社っていうのが、あのいわゆる商業の商にもあるんですけど、笑う社って書かれてるんですが、そこはなんかいろいろ思いがあったりされるんですかね？
あのね、あのそこはすごい思いがあって、やっぱりその、まあ、ケアラーによるケアラーのためのっていうのはね、あのピアカウンセラーっていうことも、あのピアサポートっていう意味でもそうなんですけども、勝者ってわざとその笑うにしたっていうのは、笑っていたいなって思ったんです。日々すごいね、大変だったりしんどかったするけれども、みんなでいつかやっぱり笑えるようになりたいよねっていう意味も込めて、でちょっとこう同じようなこう悩みを抱えてる人同士やったら笑い話にできることもあるよねっていう、そういう意味も込めてやっぱり笑うっていうのはこだわりたかったですね。
やっぱだからこそ笑いを入れておられたっていうことですね。じゃあ、そのご活動自身はもう10年以上ぐらいやられてるんですかね？
そうですね、あの、法人になったのはまだ5年目ぐらいですけども、それ以前からなので10年ちょっとですかね、細々と。
でこ の, あの一般社団法人つむぐネットワークとして活動としてはなんかどんなことをされてるんでしょうか？
あの実はその法人格を取ってからうちの介護はすごく大変になってきたので、あの毎、コンスタントにできてるのはニュースレターの発行をさせてもらってます。で法人格取る前はいろんなちょっと講座をさせてもらったりとか、あのそれこそ、なんだっけね、仕事と介護の両立みたいな、社会福祉、じゃ社会社労士さんに来てもらって、はいはいはい、あのその方も介護を経験されてる方に来てもらって、あの講演というかしてもらったりとか、講座ですねしてもらったりとか、あのいろんなこんな制度もありますよみたいなのも教えてもらったり、でまあ、あのやっぱお金がつきものなので、あの、まあ、それこそ40代からのお金の話みたいな、
重要ですね、
そんなこともやったりはしてましたね。で本当はその去年にやっぱりあのもう一回講座みたいなしたかったんですけど、コロナ禍で人が集まれない状況で、
そうですよね、
でかつ、まあ、うちもちょっと介護去年大変だったので、なかなかできなかったっていうのはあるんですけどね。はい、
講座や情報発信を中心に、活動されているということで、またあのこの後番組の後半はですね、まあ、今まさしくあの出てきましたコロナ禍っていうところの中で、あの介護やケアの、ね、現場も大変だったかなと思うので、そのあたりのお話もぜひお伺いできればなというふうに思っております。はい、ではですね、ここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。山下達郎でラッキーガールに花束をです。どうぞ。本日のゲストは一般社団法人つむぐネットワーク松下和恵さんです。はい、ということで松下さん後半になりますが、はい、で今あの前半でもお話ありましたが、まあ、松下さんご自身も介護をされてて、また周りにもそういう方がいらっしゃるっていう中で、このコロナ禍でなんか影響とかって出てきてるんでしょうか？
あのやっぱりその報道なんかですけど、あのすごく事件が増えてるように思います。あの在宅にいる時間が増えてるので、どうしてもやっぱりあの煮詰まりますし、その対1対1の場合だと本 当にしんどくなってくるんですよね、特に意思疎通がなかなかできなくなってきたりすると余計にやっぱりしんどいですし、で追い詰められてっていう事件が結構ここ最近本当増えてて、で皆さんのその理由を聞いてると介護はしんどくってっていうことが出てるのでね、やっぱりコロナ禍の影響って大きいとは思いますね。なかなかそのストレス発散が今できない状況なので、うちもそうですけど、ちょっとこう遊びに行って気分転換っていうことが今ねとってもできにくい状況なのでね。
そうですよね、
追い詰められてる人多いかなっていうふうに思いますね。
なかなかねやっぱ本当人に会えないっていう中では、コミュニケーションが取りづらいっていうのはねやはり大きな、問題ですし、ニュースにもねよくなっているというところかなと思うんですが、ニュースっていうところで言うと最近私はなんかこうヤングケアラーとかっていう言葉をよく NHK でもなんか特集されてたかと思うんですが、耳にするようになったんですが、こうヤングケアラーって、どんなものなのかっていうのと今どんな動きがあるのかよければ教えていただけないでしょうか。
ヤングケアラーって、基本的には18歳未満の若い介護者のことを言うんですけども、定義は特に本当はなくって、20代でも30代でも、ヤングケアラーって私は読んでもいいんじゃないかなと思うんですけれども、要するに、子供が親の面倒を見てる、変な言い方ですけども、小学生の子供さんが例えば障害のあるお父さんお母さん の代わりに家事をするとか、兄弟の面障害のある兄弟 の面倒を見なきゃいけないとか、そういったのがヤングケアラーっていうふうに言われてて、今動きとしては国がこの3月末にまとめたんですけども、ヤングケアラーの調査をしてます。それはもう高校生と中学生だったかなしかしてないので、もうちょっと本当は大学生とかにも広げてもらったらよかったかなと思うんですけど、何が課題かっていうと、やっぱりそこに生活困窮だったり貧困、ですよね、そういう課題も見え隠れしてくるんですね、ヤングケアラーの場合は。要するに両親がお仕事できてなくって、自分が家のこともしなきゃいけない、アルバイトなんかとってもできないっていう状況があったりして、貧困っていうのが結構直結してくる課題なので、国がまず調査をした。で、近隣で言えば神戸市なんかはヤングケアラーの支援をしましょうっていうことで今取り組み始めていますね。確か堺市もそうだったかなと思うんですけど、堺市はダブルケアかな。
だんだんこう議会とか市の政策としてこう動き出していってるということなんです
ね。そうですね、
それ自身はこう松下さんどう思われますか、そうやってこうだんだん広がりが出てきているということについては。まだまだ足りないぞなのかどうなのか
いや、初めの一歩として皆さんがその介護になっている若い人がいるっていうのを知ってもらう初めの一歩としてはいいかなと思いますし、それが若い人だけじゃなくって、介護、ケアラーとしてしんどい思いを抱えているいろんな人に広まって、支援の輪が広まっていったらいいなと思いますね、政策としても。
そうですよね。松下さんご自身がこうケアラーによるケアラーのための、同じ立場の人がピアになって仲間になって相談し合える環境を作っていくという意味では、ヤングケアラーだけでもないですね。ダブルケアとか、いろんなところで、考えていかないといけないテーマってありますよね。
そうですね、ありますね。ダブルケアもそうですし、やっぱり行政の縦割りでは絶対解決しない課題なので、今地域共生社会ってことは国も言ってるので、そこでどれだけやっぱりやっていけるのか、支援していけるのかっていう政策が取れるのかっていうことはね、ちゃんと見ていかないといけないかなというふうには思ってます。
これをきっかけにこうだんだんと広がって、いくといいですよね。
そうです、本当に初めの一歩だと思いますね、ヤングケアラーだけでも、こうやって特化してでもやり始めるっていうのは初めの一歩かな、でも大きな一歩かなっていうふうには 思いますけどね。
ありがとうございます。まあね、そんな中でやっぱ広めていくには一つこう情報をちゃんとこう、ね、キャッチしていくっていうことも大事かなっていう意味では、うん、あの私もあのつむぐネットワークさんのニュースレターをこう定期で送っていただいてあのいろんなことをですね、こういう、こう動きがあるんだなとか、あの用語自身もまだまだ慣れないところをこういろいろ解説してもらってっていうところで、結構このニュースレターが好評なんですよね。
あのそうな思ってなかったところで反響があって、近く の、まあ、あのうちの理事がいる公共施設に毎回あの20枚ずつぐらい持っていくんですけど、あの足りないのよって言われて問い合わせもしてきはるのよって、ないのって言われて怒られるのよってあの理事から私が怒られっていうで、私がだからその意識してないところでそんな風にやっぱり呼んでくれはる人がいるんだなっていうのは、あのああそうかっていう、それだけやっぱりあの興味のある人もいてくれるんだなっていう風には感じています。
ちなみにこのニュースレターでこれまでこうどんなことをまあ取り上げてこられたっていうところとか、どんなところこう 気をつけてこう作っておられたりとかされるんでしょうか。
気をつけてはあのやっぱり介護事業所にも送ったりするので、こんなん分かってるわって言われるようなことも書くんですけど、あのでもまだまだやっぱりご存じない方結構おられて、介護保険ってじゃあどうやったら申請できるのとかいうこともあるので、あの単純にあのなんだろう難しいことではなくって、本当に基本のところも織り交ぜながらで、あのまあ、今だったヤングケアラーの話は2回ぐらい続けて書いてたりとかで、あの私がまあ鬼娘というまあペンネームじゃないですけど鬼娘ということで、まあ、あの自分の今の状況、あの親に対してのこととか親の状況とかいうのを書くのは書いてます。
そうですよね、あの鬼娘のこうエッセイではないですけどね、こう日々の状況を、ね、こう書いていただいて、私もちょっと若干楽しみだったりするんですが
私が自分のことを書くことで、ああそうそうそう、うちもそう、うちもそうって思ってくれる人がいてくれたらいいなと思って、あのまあ身をあの自分のこう姿をさらけ出して、うん、あのやってもいいかなっていうふうには思ってます。
確かにかなりこう親近感が湧きますよね、この情景が浮かぶというかいろいろこう大変な思いをされてやってるんやなっていうところがあの伝わってくるなと思う。これ どういうところに今こう介護施設にも配られてるっておっしゃってたので、どんなところに今こう配っておられたりされるんですか。
今はもうあの本当にあの知り合いの介護事業所のケアマネージャーさんとかに送らせてもらって、で必要やったらコピーしてねみたいな感じで言ったりしてるんですけど、あとはやっぱりケアしてる方、ケアラーの方にあの、まあ、数少ないですけど個別に相談を受けたりとかする方のところに送らせてもらったりとか、でこれまで あのいろんな関係のあったところには送らせてもらうようにしてるんですけどね、うんうんうん、はい、
結構やっぱりリアクションはいい感じですか。
まあ、あのそうですね、あそうなんかっていう感じでやっぱりもうそうやってんなとか、うんうんうん、まあ、あの昔から私のことを知ってる人だったら、うん、あこんなんやったんやみたいな、うんうんうん、あの反応があったりとか、うん、いやいやうちこんなんやしとか、うんうんうん、で、まあ、ある事業所 の社長なんかは、うん、あのうちも負けてられへんから、うん、あの通信作ってるねみたいな、
いいですね、
送ってくれはったりとかいうことがあったりするので、うん、やっぱり相乗効果っていうか、うん、あるかなっていうふうには思いますけどね。でやっぱりちょっと紙媒体も必要やなと思って、うんうん、今やっぱりデジタルですけど、うん、そこにアクセスできない人もたくさんやっぱり、うん、やはりますし、うんうんうん、紙媒体結構大事かなっていうふうに思ってます、うんうんうんうん、そこはまあ大事にしていきたいなと思ってます。
いや私も引き続き楽しみにしていたいなと思うんですが、ね、あの、はい、もう 終盤になってきました。今後みたいなところもお話が聞けたらいいなと思ってるんですが、まあね、介護離職者の再就労支援にも取り組みたいとも教えていただいたりもしたんですが、まあ、なんか今後こんなことをしてみたいなとか、なんかこう考えておられることありますでしょうか。
まあ、2つあるんですけど、実は。一つは、畑をしようと思ってて。
畑、いいですね。関係ない。なんでまた。
いや、全然関係ないかもしれないですけど、私自身も、なんか、ちょっと年いってきたのか、土いじりしたいなっていうのが。
いいですよね。
やっぱり今、本当にストレス発散するところがないんで、ストレス発散にもなるかなっていうのと、で、そこでやっぱ収穫、できたものを提供できる場を作って介護離職した人とか、本当にしんどいなって思う人が、それこそ1日1時間でも30分でもいいから来れるような場所が作れたらいいなっていうのは、ざっくり思ってます。まだこれから畑するとこなんで、
今から
今からなんでまだ畑してないんで、もう一つは、それこそ、コレクティブハウスっていうんですかね、共同生活、シェアハウスとはちょっと違って、まあ、例えばマンションみたいな建物ですけど、みんな集まれる場所もあって、でも個室もあって、みたいなのを、ゆくゆく私たちが一人になるので、親がいなくなった後、そういうのをこうやりながら、そこにまた集まれる場ができてもいいなとかいうふうに考えてます。うん、まあ私の最後の、最後の水の住みかというか
、いいですよね。
を作るために、はい。
いわゆるやりたい、ね、血縁だけじゃなくて、いろんなつながりがっていう。
やっぱりね、最後のね、結構、こう一人になるもん多いなと思って、私の周りにはシングルだったりとか、うんうんうんうん、人が結構多いので、なんか身寄せ合って生きてくみたいな、
いいですね、
こう助け合いながらみたいなって言って、言ってるんですけどね。
いいですね、私も混ぜてもらいたいですね。
まあ、まだ久保さんはちょっと若いんで。
他なんかこうニュースレターもね、多分引き続きっていうところは、ね、情報発信とかで最近のところなんか YouTube があったりとかね、いろいろありますが、なんかそこら辺の展開とかも考えておられるんですか。
そうですね、やっぱり今そのコロナ禍で YouTube すごい見てる人多いと思うんですけど、こうネットラジオ的なもので発信していけたらなっていうのは思ってます。まだ具体的にいつからできるっていうことではないんですけど、これはもう本当近いうちに始めたいなと思ってて、それこそまあうちの理事だったりとかとこう、うだうだ喋ってるのをまずちょっとラジオ的に流してみるみたいな、でそこに入りたい人がいたらどんどん入ってもらっていいよみたいな形が取れたら面白いなと思ってて、やっぱりとにかく愚痴を言える場、みんなやっぱり煮詰まってくると思うんで、愚痴を言える場を作りたいな、まあ、聞くだけでもいいと思うんですよ、人が、まあ、私が多分一番うだうだ言うんですけど、それ聞いて、あ、こんなん言うてへんやんって思ってもらえたり、あ、私一人じゃないわ、もこんなこと思ってるのっていう風に感じてもらえたらいいなっていう風に思ってるので、そういう場はちょっと作っていきたいなと、まあ、近いうちに作りたいなと思ってます。
いいですね。 YouTube だとね、割ともう皆さんスマホ持ってる方も多いですし、ね、アクセスしやすいというところは、ね、あるのかなというふうに思います。じゃあもしですね、こう紡ぐネットワークのこういろいろ情報を知りたいなとか、まあ、ニュースレター読んでみたいなとか、まあ、いろいろあると思います。もしこうもうちょっと詳しく活動を知りたいなってなった場合は、どういうアクセス方法があるんでしょうか。
そうですね。まあ、Facebook もありますし、Twitter もあるので、検索していただいたらヒットすると思います。はい、Facebook、Twitter は。はい。はい、
Facebook、Twitter
は。まあ、あと、まあ、はい、うんうん、ありますし、うんうん、はい。 ツイッターの方が一番ブツブツ言ってるかもしれないです。
じゃあまずは皆さんこう検索をしていただいてメッセージを送っていただくというところから、はい、そしたらねリアクションがあるって感じですかね。
はい、はい、Facebook だともう本当にメッセージいただいたらと思いますし、
はい、
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、本日のゲストは一般社団法人つむぐネットワーク松下和恵さんでした。もしですね、つむぐネットワークのご活動に興味関心持たれた方いらっしゃれば Facebook や Twitter で、つむぐネットワークで検索をしていただいて、またメッセージとかねダイレクトメッセージとかを送っていただければというふうに思っております。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。